TBS Podcast。
はい、木曜です。ナイス、
よろしくお願いします。
あの昨日のね、はい、あの新概念提唱型投稿コーナーで、うん、過去6というシリーズを水曜日や今後とかやっておりまして、うん、あのこの番組の過去のアーカイブをね、あの掘り起こして、はい、リスナーの方がまたあれを聞きたいみたいな、ぜひ皆さん聞いてくださいっていうんで、うん、ポッドキャストで全部聞けるようになってますんで、はい、で
昨日初回放送から全部です
よね。そうなんです。で昨日初めてあの水曜以外の曜日のあれをリクエストいただいて、はいはい、2020年9月3日木曜日、月見バーガーの季節ということで、月見バーガー話初年度ですね。初年度
3年連続してるという月見バーガーについて、
2022月見バーガーの話、2021も同じ鮮度でその話をし、2022も全く同じ鮮度でその話をしたって、あの月見バーガー、はい、でその後に続く放送したのはその後に続くホルモン論議と言いましょうか、
はい、
ね、店に行くと、はい、まあホルモンショーみたいな、うん、あのノリみたいなことに関して、うんうんうん、まあ、みんながね、あの私もうないさんも、はい、ね、一緒のテンションで異議を唱える、
はい、
うないさんがものすごいテンションでこう文句を言うというね、
はい、覚えてます今でも、
うん、
変わってないですもん、考え方が
変わってない、変わってない、だからね、その話
もう一度その話を聞いても
同じ、全く同じこと
変わってないわ、考えて
全く同じこと、俺もうちのその水曜の打ち合わせの時点でその話して、うん、これって多分さ俺こういうこと言うと思うんだよつって、うん、でその全くこれミノッショーみたいな、ミノッショーみたいな
の聞き直したら
聞いたら同じ、この言い方もミノッショー全く同じ言い方してね、えだからもう入れ子構造だよね、うん、もうねこの番組はね、月見バーガーの話も繰り返し
やすさ、ということはやっぱり半年後の9月ぐらいになるとまた私がね、うん、ちょっと涼しくなってきて夏が終わって寂しいな
ー
なんて、
いやでもね、さすがにちょっと月見の話しすぎちゃった、もうちょっと、
あ、もうい
っ、もう無理、うん、月見の話こうやめといて、今年も鮮度が高くやろうと思ったけど、さすがに月見は無理、もう無理、
もう忘れない、
もう無理、さすがに、
さすがに、
そこまで
記憶に刷り込まれた、
そこまでじゃない、ちょ、月見っていう言葉になんかこう警戒っていうさ、 あれをさ付箋を貼っちゃったのよ、その俺はもう月見バーガーっていうのにお前注意しろっていうの貼っちゃったから、だからもう月見ってきたらはいってね、食べたことあります、
そうですね、
うん、もうちょっと、もうちょっと味が濃いといいと思いますみたいな、同じこと言うと思うんですけどね、
私もちょっとそれは思っちゃって、
気をつけようかなと思ってますよね、はい、まあ、ということでぜひ過去6、うんうん、面白かった、あの9月、2020年の9月3日ということなんで、はい、誰でも聞けますんでね、うな、ん、いさんもちょっとね、
魂の叫びを、
そうですね、うな、ん、いさんがその要するにアイオブザタイガーをね取り戻したいという時はこれ聞いてください、
うん、
私ちょっと最近なんかなまってきたなって思ったら取り戻す、あのうないさんを取り戻す、うん、
吠えて、そうそう、
虎のように吠えていたあの頃を思い出していただくためにはね、こんなのを聞いていただくもいいかもしれませんね、はい、よろしくお願いいたします。
確かに最近なんか丸くなってきたなって
丸く、
はい、うん、思います。
前は尖ってた、
もうちょっとだって尖ってたんじゃないかな、
尖るってなんだよ尖ってはいないでしょ別にねえ、
あ、じゃあ、あれです、
気が抜けてきたんじゃない、
あの宇多丸さんのおっしゃるように、はい、あのゲルから、うん、ちょっと
固形になってきたんだ、
固形になってきた、
確かに年齢から考えりゃな、俺だって20代は俺ゲルだって言ってんだから、はいはい、ようやく固形になってきた年頃かもしれないです
よね。だってもうアトロクが始まったのが、
あ、そうですよ、6年、今度6年目ですから ね、どうします、6年生、
そりゃ成長しますよね人間、
そりゃ
そんだけ時が経てば、
そりゃそうですよ、
小学校1年生から6年生
全然違う人ですよ、
本当ですよ、
小1と小6って別人だから、
だって体調も全然違うじゃないですか、
体調も違うし、いや体調ってゴジラみたいに言うの、まあまあまあ、でもそうよ、体調も違うし、だしもうさ、なんていうの、もう人格は違うじゃん、小一はまださ、お母さんなんて、多分まだお母さんっつってさ、うんうんうん、こうね、こうひっついて回るような頃じゃない、はいはい、もう小6になったらもうババアノックしろですから、
確かに
もうこの変化ですから、
部屋入ってこないで、
そうそうそうそう、ね、全然その変化よ、もう今時なんか、ね、ブンブンブンブンってことなんで、ブンブンってこと
なんで、自転車でやるけどね、ブンブンって、
でもう、もうスマホ眺めて一歩も動かすみたいな、そういう世代でしょ、
そうです、
ね、困ったもんですよ、
まあ、その時の速度と比べると大人の6年ってまあそこまでじゃないにしろ、
いやでも、とはいえでも社会人なんていうかな、やっぱり20代ですから、20代30代、
そうですよね、
え、そのうないさんの内的な変化っていうのはご自覚はあるんですか。
ありますね、
あるんだ、
なんだろうな、なんかこう多少のことで、
うん、
あのいわゆるブレなくなったというか、
前はちょっと自信なかったりして、
そうですね、なんかいろんなことで一喜一憂したりとかしてましたけど、うんうんうんうん、やっぱりこの年になってくると、うんうん、なんかこうどっしり構えられるようになってきたなと、
これは頼もしい、あ、そうですか、はい、もうね、あ、そうですか、それはまさに成長、
だからまさにゲルからちょっとずつ固形になってきたのかなと、
僕全然30代前半なんかとまだ全然もうひどいもんですけどね、 わわわわやってましたけどね、全然第二思春期真っ最中でしたけどね。
第二思春期、
20代後半から30代前半が第二思春期って言ってるんです。
第二思春期はあるかもしれないですね。
第二思春期はあるの今
なんだろう、こうなんだろう、もっとこう内省的なものだとして第一思春期は自分自身みたいな、うんうんうんうん、でも第二思春期は自分が出来上がった上で社会に何を感じているかっていうところ、
社会この社会とか世界の中の自分っていうのの中の、そうそう、まあ、例えば無力さだったとか、うん、できてねえなとか、うんうん、まだこんなもんかみたいなとか、なんかね、ある程度こうなんか現実的にもこう先が見えるだけにありますよね、
う
んうんうん、焦りとかね、そういうのね、
そうですね、
あ、それあるんですね、
うん、だまさに第二思春期です。
あ、そうですか、
はい、やっとだから自分自身に向き合えた、うんうん、じゃあこっから自分は社会にどう還元できるのかとか、逆に社会に対してどういう問題意識を抱いているかとかを考える余裕ができた、
うんうんうん、前は自分のことで精一杯みたいな、はい、確かにそうだよね、うんうん、あの本当に自分もうなんか自分フラフラしてるから、うん、もう道10メートルまっすぐ歩かなきゃ精一杯だもんね、もう10代とかね、
そうそうそうそう、
本当にそうじゃん。俺も10代の頃とかもう道歩いてるから辛いなみたいな、何なんだよみたいな、何これみたいな思いながらやってたけど、だいぶ、うん、あ、こうか、右左こうかこうかみたいなね、うんうんうん、30ぐらい、
ね、そうですね、記憶にないぐらいですもんね、10代の時なんてね、
ゲームばっかやってたから、
うんうん、でもやっとなんか
こう記憶はニコ生みたいな
そう、それぐらいしかない
記憶はニコ生、
うんうん、って感じですね。
あ、そうですか、はい、まあ、何よりでございます。
第二思春期迎えました、
はいはい、そんな、うないさんにね、今日はちょっと8時台の特集に絡みまして、はい、私ちょっとオープニングに一つ質問がございますので、はい、初めてから聞きたいと思います。
アフターシックスジャンクション。
なんだっけ、第二思春期の話してて、3月16日木曜日、時刻は今6時7分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク。パーソナリティは私、ラップグループライムスターのラッパー歌丸です。そして
木曜パートナー、 TBS アナウンサーの宇内梨沙です。
まあ、直前にね、第二思春期ってどうやったら抜けるんですかって宇内さんがね、うんうん、おっしゃってたんで、やっぱり対社会の中の惑いだから、うんうん、当然その対社会の中で何かがこうまた次のフェーズというかな、うんうん、見えた時に第二思春期終わるって感じなんで、だからそういう意味では年齢も関係なくて、あんまり、
はいはい、
僕だってそういうなんていうの、20代後半から30代頭って言いましたけど、30代いっぱいぐらいかな、
うんうん、
まあ、全然安定してないですよね、気持ち的にもね。だからそれこそあのウィークエンドシャッフルラジオを始めさせていただいたのが大きいんじゃないですか。やっぱりウィークエンドシャッフル始めて、うんうん、なんていうか自分の、これすいませんね、大の大人が言うことじゃないんだけどね、なんかこうようやく本当の居場所を見つけたみたいな、
あ、いや
とこがありましたから、うんうん、そうしたらそういう窓、その惑いはなくなりましたね。他の惑いはあるけど、仕事がねまたうまくいかないとかあるけども、
う
んうん、なのでそういうことじゃないですか。
うんうんうん、
だからまあまあまあ、まだまだね、気長にね、うん、やっていければいいんじゃないですかね。
人生はね、そういうものですよね。
そうそうそう、で またその年なりの悩みとかね、惑いもありますからね、
うん、そうですよね、確かに。
どんどん年取ってくると今度は、
いや、体の変化が今度、
そうか、よくおっしゃっていただきました、体が言うこと聞かない
のが出てきます
から
、
うん、私はまだ今すごくちょうどいい具合で、うんうん、全然体も調子いいですけど、うんうん、もうちょっと来たらまたなんか話が変わってくるんでしょうしね、
うんうん、
母なんかと話しててもやっぱあるみたいよ、すっごい元気な人ですけど、うんうん、年にしてはすっごい元気な人だけど、やっぱこのポイントからちょっとあれっていう感じが増えてきたなんてこと言ってましたから、やっぱそういうのあるんじゃないですか。で、うん、そのやっぱしみじみ言ってたけど、年取るの初めてだからっつって、
そうなんですよね、うん、おいっすってだから本当に全部が初めてだから、
そういうことなのよね、
前経験したことがないから、
うん、あ、
これが年齢によるものかって受け入れるまでにちょっと時間がかかっちゃうというか、
しかもそれってその横見たってしょうがないですからね、もうある年重ねれば重ねるほどどんどんどんどんあの個人差変わってきますから、ねえ、だからまあいいんですよ、だからそういう意味で逆に言えば、うん、その横見て焦るっていうかはもうやめればいいんじゃない
です
か、ね、
そうですね、あ、おっしゃる通りですね、それはまさしく
そんなこんなですよ、はい、でね、そんな今日8時台そのタイピング競技タイピング特集じゃないですか、
はい、
で昨日実はその打ち合わせで、うんうん、あの今日 の, あのなんだ大会のね、その RTC という、
はい、
その早うタイピングを打つ
フォースタイピング
リアルフォースタイピングチャンピオ
ン
4連覇チャンピオンのミリさん、昨日なんかね、はい、こうスタジオでちょっとこうなんていうかな、準備というか、
うん、
あの実際にこうタイピングするのどうやってやるかセッティングお越しいただいてて、
はい、
今ちょっとだからご挨拶したんですけど、はい、で横で見たらやっぱりこうすごいですだらーってなって、で大会の様子なんか見てもやっぱすごい、
はい、まあ、ミリさん大会は本当に
面白かった、
ね、
めちゃくちゃ面白かったね、
めちゃくちゃ競技性が高い、
あのだし我々ど素人が見ても、うん、あのなんかスリリングだし すごさもわかるし、
あとタイピングってみんなやったことあるから
そこなんです、
比較できるんですよね、自分のとの違いもしっかりと、
そうなんですよ、
うん、
でやっぱりそのタイピング、あの特にタイピングする仕事についてるとやっぱりどうしてもさ自然に速くなってくるじゃないですか、はい、まあ、だから横にいる制作古川光さん、うん、なんか、まあ、この番組の周りの中で一番速いと言われてるらしい、うんうん、 ただそのタイプのね、そのあのキーボードの音がうるせえよっつって特にあのあれですよね、あのリモートの時にね、は
い、
ズーム越しだとその
音拾いますからね。
そうパソコンのここのところにちょうどマイクがあって、これがうるさくてね、はいはい、でうるせえよみたいな、みんなから言われてて、うん、ね、なんか私がつけたんじゃないネーミングだと思いますけど、何でしたっけ、
キーボードカタカタイキリマル
最低のあだ名を。
歌丸さんだと思いますよ。
僕じゃない、僕はそんな気の利いたネーミングセンサー、はい、
でも歌丸さん丸とか使いそう、まるまるまるみたいな。
僕は確かに激おこぷんぷん丸っていう言葉がすごい好きで、
あとあのちくわ食べるあれも好きじゃないですか。
あ、ししまるね。確かに俺は、俺は確かに確かに確かにいい指摘。俺は修学旅行でししまるがすぎてあのそういう観光地で売ってるちくわのね、あの串を食ってはこれを口に加えてししまるの写真ばっかり。ししまるか、ゲームセンター嵐のコード。
それを年頃でやってる歌丸さんですよ、最高ですね。
そうですけど、うん、なんだっけ、キーボードカタカタイキリマルは僕じゃないと思うんだけどな、うん、そんな僕が思いついたらよかったのに、そんな面白いこと、
うん、人の名前を何だと思ってるんだって話がありますけど、また置いといて、
でもキーボードカタカタイキリマルもね、はい、だからでもそういうのはつまり古川さんはキーボードに慣れてらっしゃるから、はい、
仕事でやっぱり打ってるので自然とまあ早くなる、
まあ、当然放送作家っていうのはね、時間との戦いもありますから、はいすね、はい、なので早くなると
、早くなってしまう、
まあ純粋にプロフェッショナルとして、まあ、自然に早くなったわけじゃない。
そうです。
でそういうものってですね、自分にあるかなと思ったんです、うん、そのまあ、ミリ3級までいかなくても、うん、普通の人から見たら結構すごいね、やっぱプロだねみたいな、うんうん、速さとか、
はい、
技術的な、そのなんかもちろんそのラップがどうこうとか、ここでの喋りがどうこうとか、そういう抽象的なのじゃなくて、うんうん、というか速いとか、う
んうん、暗算が速いとか、
そうですね、そうですね、うん、そういう、はい、そういうのあります、内さん。
考えたんですよ、まず食べるのが早い
ちょっと待ってください、まあ、いやいや、まあまあまあ、その一種の技術でありますけど、私も早い方でありますけど、あんまりさ、でもさ、食べるの早いってあんまり褒められないじゃん。
褒められないですね、
ね、体に良くないっつってさ、
は
い、
だからゆっくり皆さん噛んで食べていただきたいんですけど、
でもそれはプロとしての教授みたいなさ、そのアナウンサーたるものね。
あ、いや全然、もうあの中学生の時なんですけれども、なぜかですね、当時特に女の子にあった現象、
ほう、
食べるのが遅い方が可愛いっていうのがあったんですよ。
ああ、要するにこのおっとり、
不思議なものですね、
おっとり食べ、その可愛いってのがあったって、その共通認識として、
共通認識、
へ、おっとりしてるみたいなことなんですかね。
そうですね、ゆっくりとした仕草だったり
もうみやびなもうあんまりこう、あんまり口を開かず、なんならこう食べる口をこう隠して、
えでもこれ私だけの小中学校の現象だったのか、思春期の女の子が意外と迎えてる現象なのか分かんないんですけど、
あ、どうだろう、皆さんどうですか、ライムスターマネージャー田中さん、そんなことない、
あ、なかったじゃあうちだけかな。その時にですね、私はなんかこう逆のことをしたいというか、わざわざゆっくり食べてる子もいたんです、そのために、
その、まあ、
そう思われたいから、
まあ、女性らしいとされていた、はい、そのあれ。
でも私はわざわざそういうことをしたくなくて、自分のペースで食べたらクラスで一番早くて、うん、牛乳パックを、うん、あの一番最初に洗ってたんですよ、それが一番早く食べ終わった人の、
あ、それ食べ終わった証なんだ、
証なんですけど、誰よりも早く、男の子よりも早く、うんうん、あの洗ってたなっていうのを思い出して、歌丸さんに何かスピード早いものありますかって言われて、
なるほどね、
はい、
でもね、それは単にそのなんかそのなんていうの、早食いしようとしたっていうよりはテキパキ食ったというか、
うん、自分のペースで食べたらこうなった。
お家の中で、例えば家族の中で早い方とか、そういうのありますか、それとも家族全体が早いとか。
ああ、家族全体、まあ、兄が2人、男兄弟なので、基本的にはスピード感がある。
あのさ、これちょっと私一人っ子、はい、スピード感、はい、これあの一人っ子なんで、話をね、噂に聞くと、はい、兄弟がいたりして、その男の子なんかいたりすると、やれ取り合いだなんてこと言うんですよ、
はい、
もう私にはもう信じられないですよ、そのえ、そんな国がみたいな、そんな取り合いみたいな、はい、えだってあのうちのご飯だよねみたいな、僕らのために出してくれてるボタンなのか、うんうんうん、別にそんな取る必要なくないみたいな、ガーンピシューみたいな。であとそのだから好きなものだけこう残して おっとり食ってたりすると、もうそれ、あ、食べないのピシューみたいな、
あ、
そういうことがあるから、それで早くなったとか、そういうのあるんですか。
いや、うちは多分取り合いになるから個別でちゃんと盛られてました、ね、
なるほど、はい、やっぱり争わない
ように、そうそう、こちらがあなたの領地ですみたいな、
あ、なるほど、なるほど。
で、母も多分子育て3人もしてるから早くなっちゃうんですよね、きっとね、
家族。それはそうかもね、確かにね、は
い、っていうのもあるかもしれないですし、うん、まあそれが一つ、
うん、
もう一つ、うん、もう一つ、私はちょっと社会貢献という意味でも、はい、意識してスピード感出してるのが、うん、お手洗いなんですよ。
ほうほうほう、社会貢献、
女 女性のお手洗いって男性と違って個室しかないんですよね、うん、だから個数が少ない、ええ、だからやっぱり行列になりがち、特にイベント会場とかで女性だけすごい行列になってるのとか、映画館、ね、映画見終わった後とか
本当あれ大変だ
と、女性のお手洗いが並んでるのをよく見かけると思うんですけど、その時にですね、もうね、先に入ってる人よりも後から入った私の方が先に出るみたいなくらいのリアルタイムアタックで、
うん、いや、なるほどね、つまりその回転数を上げる、
回転数、
あ、なるほどね、
時にですね、まあ、もちろんお腹を壊していたり体調が悪い方もいらっしゃると思うんですけど、絶対に中で何か後ろの人のことを考えずに
スマホかなんか見てるんじゃない
だろうとかいると思うんですよ。
なるほどね、
お化粧をトイレの中で直してるとか、
まあね、まあお化粧直しは必要なことかもしれないからまあね、
まあでもその鏡の前
で鏡だけはね、確かに、それはそうだ、確かにそうだな。
ですので、そこはもうその入る瞬間になんかもうチャックを下ろすぐらいのスピード感で本当に意識してやってる。
あの、心がけはよしだと思いますよ、はい、俺も気持ちは上がる、うんうん、あのやっぱりそのトイレに限らずですね、うん、すげえ混んでて後ろに人が待ってんのに、うんうん、ちんたらするのはやっぱりよしとしません、うん、あのできるならば早くした方がいい、もちろん、うん、ゆっくりしかできない人は別にそれでいいけど、うんうん、という気持ちなので、せめて自分は早くしようみたいな気持ちは、
もうだって座って時に鍵閉めますもん、うん、座ってから鍵閉めます
しゃ、うん、あの、いや、志はよしなんだけど、はい、あの、無理しない無理せずにね、無理せずに、
で、はい、で先に入ってる誰よりも早く出られた時に、
はい、
やった
あの人早みたいな、
そう次のまさに私の後ろに並んでた人が ありがとうみたいな顔して、
あ、それ
見てくれている気がするんですよ。
あ、でもそうかもよ、あのやっぱり、ね、分かる、そのこっちがどのぐらい あの切迫度か分かんないけど、はい、やっぱり そのそこで早く出てくださ ありがとうございます、あ、分かる、それは
勝手にね、そう感じてるだけ、
逆にその別にその人が悪いわけじゃないけど、やっぱりこっちの想定よりちょっと長かったりすると、うん、ねえ、イライラしちゃったりもするしさ、まあ、悪いんじゃないんだけど、うん、だからいいんじゃない、
社会貢献の上で、うん、そこはスピード感、誰にも負けない、
ただ本当にご自愛くださいご自愛くださ
い、やれる人だけ、
はい、俺もまあ早めっちゃ、俺よくあのやっぱ映画のね、映画の途中でやむなく行くときに、私、うん、まあ、何度も話してる話ですが、うん、まあ、俺ぐらいになると、あの、ここ大丈夫だなっていうのが分かるっていうね、あー、来た、あ、これ大丈夫で、パッていく、で、まあ早いんですよ、私もね、うんうんうん、もうとにかくもうガッ、力ザッとね、ザッ
と、
ザッと、
スピード感、
ちゃんと手洗いますよ、はい、で、やってパッと戻って、そうするとやっぱり、ね、結構驚かれる、あ、いや、本当にしたのみたいな本当にしたのって言われる、本当にしたのぐらいのって言われる、で、戻るともうほら、アニハからいや、もうね、どうってことないんですよ、なん、ちんたら、どうでも分かりきった説明、アホな観客用の説明してる、あ、俺も分かってるからってね、うん、みたいなことがほぼほぼですよ、これね、うん、なんで何の話だっけ、はい、まあ、じゃあ分かりました、早飯早弁所、うん、ね、なるほど、心がけてらっしゃると。私でもそう考えると、まあ、早飯早弁もそうですけど、あの、そういうカチャカチャ系みたいな、あと足が速いとかもないし、うんうん、なんかなかなかないなと思ってね、テキパキする、あ、唯一テキパキできたのはプレイステーションゲームの広角機動隊の、うん、フチコマというね、はい、その乗り物があるんですけども、それの訓練があるんですよ、うん、それすごい訓練がすごく厳しいんですよ、
うんうん、
大体普通の人がいきなりやったら多分50点とか60点台じゃないですかね、はい、で、あの、草薙素子というね、その高額機動隊のキャラクターがすごい、アニメがすごく、あの、ゲーム用のアニメもめちゃくちゃよくできたゲームですごい名作なんですけど、はい、で、草薙がすごくやっぱ厳しいんですよ、
はい、
なんかものすごいこうなんか言われるの、冷たい目で
見られる、スパルタなんですね、
そうなんです、でもだんだん成績が上がってくるにしたがって、うん、まあまあねみたいなこと言われて、で、最終的に私そのフチコマ自在に動かせるようになって、はい、100点いった、これ100点のなかなか取れないんですけど、その訓練で、はい、その時にやっぱりね、こうなんかパーティー会場みたいなことで草薙素子が、うん、こうグラスを上げながらニコッと笑って、あなたは素晴らしいって言うんです、
え、そんなご褒美が、
あの、そう、草薙素子がニコッと笑って、あなたは素晴らしいって言うんですよ、え、こんなこと言うんだみたいな、でもとにかくその時は俺とフチコマは一体化するぐらい見事に動かしたんでだから
世界一じゃないですか、多分
世界一、
うん、世界一タイですよ、だって100点だから、
ただなゲームってな、俺そのシェンムーっていうゲームでスロット屋に朝から並んで、はい、スロット屋に朝から並んでさ、最終的にあの、なんていうの、ゲームのなんていうの、あの標準を超えてずっとスロットやり続けて、うんうん、殺し屋が殺しに来て殺されちゃったんだけど、うんうんうん、あのそれでさ、すごいやり込んだのに、うん、インターネットに初めてつないで数字比べたら、都内2位でさ、都内しかもね1位とあの1桁違ったの、だから上には上がいるんだよ、
え、でも意識せず、わざわざランカーになる意識をせず2位だったんですよね、
う
ん、
そうだけど、
それはすごいです
ね、でも桁が違うんだもん、
ゼロ1個が多い
な、ゼロ1個違う、俺結構ね、
生活支えてますよ、う
ん、いや俺だって生活さ、殺されるまでやったんだよお父さんの、お父さんの復讐ほっぽっといてね あ、毎朝毎朝、うん、あのね、お手伝いさんね、うん、あのおばあさんに500円ずつもらって、はい、朝一で並んでね、はい、うん、すぐ開かないからずっと並んでね、うん、やったのにさ、だからそんなもんかな。はい、ということで今日はね8時台競技タイピングの世界、本当にすごい、
そのスピードのすごさ、
すぐあの音で分かりますので、うん、ぜひ皆さんお楽しみいただければと思います。トイレ、あのご飯もトイレも皆さんあんまり急ぐのは
そうですね、
はい、ご自愛ください、はい、ということで本日のメニュー紹介です。
この後すぐカルチャートークはゲーム音楽専門 DJ のユースケサードさんが登場。ユースケさんが去年から注目していたインディーゲームメグと化け物が任天堂スイッチ、スチーム向けでリリースされました。ということでこの作品を軸におすすめの新作インディーゲームをご紹介していただきます。さらに7時からは日替わりでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナーライブ&ダイレクト、今夜のゲストはこちらです。
番組月一レギュラー DJ アトロクのクイザーザンパラダイス、ストレンジャーザンパラダイスなどのクイザーザンパラダイスこと、まあ、あのクイズもよく分からないけどクイズ DJ でおなじみクイザーザンパラダイスこと豆腐ビーツさん登場です。そして、
はい、7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナー A じゃないか、いい大人としてちょっと恥ずかしい趣味や好きなものなど皆さんから届いた告白メールを我々が A じゃないかと肯定していきます。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはこちら、
最速正確を目指すタイパーたちの熱き戦い、知られざる競技タイピングの世界特集。はい、ということで、まあ、キーボードによる文字入力タイピング、うん、特にやっぱりパソコンの普及以降、はい、あの使う人本当に増えたと思うんですよね、うんうん、ローマ字入力みたいなね、本来は文章や文字を打ち込む、まあ、それが手段なわけですけどもね、うん、このタイピングを目的としてさらには競技まで高めた強者たちがいるということです。
はい、キーボードタイピングを極める熱きタイパーたちの実態とタイパーたちがそのスキルを競い合う競技タイピングシーンを今夜はご紹介します。ゲストは全日本タイピスト連合の代表住野隆博さん。先週末3月12日に開催されたタイピング日本一を決める大会リアルフォースタイピングチャンピオンシップで見事4連覇を達成した現役最強チャンピオンのミリさん、
すごい、
ね、そしてタイピング練習のためのツールを無料提供しているウェブサイト e タイピング社長の島貫実さんをお迎えします。
はい、こちらの特集、2月9日木曜日、ラジオネームアルフォートイーターさんからいただいたメールがきっかけとなっております。アルフォートイーターさんありがとうございました。
ありがとうございました。番組では皆様からのリアルタイムな感想ツッコミをお待ちしております。宛先はメールアドレス歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。また番組では各種 SNS も稼働中です。 Twitter、LINE、Instagram ぜひフォローしてください。
それではアフターシックスジャンクション
行ってみよう。
先週ね、はい、あのゲームのラストオブアスのドラマ版のね、うん、まあ、今あの日本ではUNEXTで見られますけど、はい、あのそれと並行して、うん、あのもう一回ゲームの方も進めながら並行してこうドラマ見てるといろんなこと気づいて面白いって話をしましたけど、はい、うなぎさんもちょっと見進めたんですね、
3話まで見ました。名作と言われている3話まで、うんうん、
はい、
すごく良かったです。
ビルとフランクというね、2人の男性の、はい、まあ本当ラブストーリーですよね、
はい、ビルっていうキャラクターが崩壊もしてないです。ゲームのキャラクターのイメージ通りだし、うん、だけどこんなに素敵な人だったんだっていうのがすごく深掘りされてて、うんうん、
ゲームだと基本感じ悪いところがね、そうなんですよ、全面出てるから、
なんかすごく良かったです。美しかった、何より、
うん、あんな、でもあんな本当に純粋な美しいラブストーリーっていうのもね、うんうん、本当にってことですよね。
しかもこう昨今いろいろ問題視されているその、うん、なんですかね、こう性の問題とか、うん、性差の問題とか、うんうん、LGBT の話とか、はいはい、なんかそれをこう納得させるというか、
うんうんうん、
やっぱもう性別とか年齢とか愛は関係ないなっていうのを、うんうんうん、
あのこれだけ愛し合ってる2人がね、
その美しさが、
しかもそれを結構逃げずに描くじゃないですか。その男性同士の、ね、はい、あの同性愛の、そのなんていうか性的行為も含めて、
はい、
結構、まあ、あのそれこそエゴイストとかもそうだけど、うん、結構ストレートに描きつつ、でもあ
だけど愛って本当に認めてあげるべきだし、うん、そうそう、美しいものだっていうことを感じさせてくれる素晴らしい話でした、
うんうん、ねえ、そうなんです。だからやっぱり、うん、で僕もその後やっぱりゲームもね、はい、結局ゲームも面白く、あの楽しくなっちゃって、普通にあのドラマと比べるはずがただゲームやってるだけになっちゃってんだけど、
うんうん、
あのやっぱり全然違う作りだよね、
うん、
本当にゲームはやっぱり A 地点から B 地点まで移動するっていう話だけど、
はい、
ドラマはやっぱりちゃんと
シナリオのこだわりをすごく感じました。
名ドラマまだ見進めております。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。 毎週土曜日午前9時頃から配信です。